This is Corrie ten Boom, and she's a Dutch Christian who hid and saved about 800 Jews in her home during the years around World War II.
この今映ってる女の方は、オランダ人のクリスチャンです。コーリー・テンブームっていう人で、彼女は第二次世界大戦の間に自分の家に、全部で800人ぐらいのユダヤ人を隔離、助けた人です。
Toward the end of the war, she and her sister were finally arrested and sent to a concentration camp.
第二次世界大戦の終わりかけの時に、コーリーさんとそして彼女の姉妹が逮捕され、強制収容所へと連れて行かれました。
Now you can imagine all the horrors that she experienced there, especially when her sister died.
強制収容所での本当に大変な最悪の経験を皆さんも十分想像できるかと思います。そこで彼女の姉妹が死んでしまいました。
And yet, because of the Bible that she smuggled into the camp, she was able to encourage herself and those around her with the unchanging love of Christ.
しかし彼女は強制収容所にこっそりと持ち込んだ聖書に励まされ、自分そして周りの人も神様の変わらない愛で心を励ますことができたのです。
In the midst of anger, she was amazingly able to love her captors, and eventually she was set free.
本当にたくさんたくさんの怒りの場所でしたけれども、彼女は驚くことに彼女の上に立つ人を愛することができ、本当に最終的にはそこから出ることができたのです。
Now after the war, Ten Boom toured Europe and she was preaching the gospel of love and forgiveness in Christ.
戦後、コーリーさんは、ヨーロッパのいろんなところに行って、キリストの愛、そして許しの福音を伝えて回りました。
But saying that you love and forgive someone is sometimes easier than actually doing it.
しかし、あなたを愛してるよ、許したよ、っていうのを口で言うのと実際実行するのは時々違うものです。
At one church meeting, to her surprise, she suddenly looked up and recognized a former SS guard that had been so cruel to her in the concentration camp.
ある集会で彼女の驚いたことに、突然以前の強制収容所の看守だった人がそこに座っているのを見て、彼は彼女にとっても残酷な扱いをした人をもう一度見かけました。
And after the meeting, he came up, not realizing who she was, and confessed who he was and how he had become a Christian.
そして集会が終わって、彼は個人的に彼女は誰であるのか覚えていなかったけれど、自分がこうであった、そして今、クリスチャンになった、と自分のことを紹介しました。
But then he added, I need to hear your forgiveness too. Will you forgive me?
しかし彼はその後に、僕はあなたにも許される必要があると思うんです。あなたは僕を許してくださるでしょうか?
Now her heart was like ice, but she silently prayed, Jesus, help me.
その時のコーリーさんの心は氷のように冷たかったのです。心の中で、イエス様、助けてくださいと叫びました。
She was struck by how cold her heart was toward this man who had committed such horrible crimes and sins against her.
この男の人が自分に対してなんとひどいことをしたんでしょうと実感しながら、なんと自分の心は冷たいのだろうと思いました。
And she prayed inside her heart, I can lift my hand, Lord. I can do that much. You have to supply the feeling.
彼女は正直に神様に心の中で祈りました。主よ、私は自分の手を挙げて出すことはできる。それはできるはずです。しかし、あなた様がそれとともに心の気持ちをお与えください。
She writes, and so woodenly, mechanically, I thrust my hand into one stretched out to me. And as I did, an incredible thing took place.
そして彼女は自分の本に書いていますけれども、私は機械的に手を出しました。私の前にその男の人が、手を握るために握手をしていましたけれども、私も手を 出しました。その時になんと信じられないことが起きたのです。
The current started in my shoulder, raced down my arm, and sprang into our joined hands. And then this healing warmth seemed to flood my whole being, bringing tears to my eyes.
肩から何か温かい電気が走るような感じそのものが流れました。それが腕、そして私の手、そして私の手を握った相手のところまで行ったのです。そして目に涙が溢れました。
I forgive you, brother. With all my heart, I cried.
兄弟よ、心の底からあなたを許します。
For a long moment we grasped each other's hands, the former guard, the former prisoner, and I had never known God's love so intensely as I did then.
しばらくお互いの手を握ったまんま、以前の囚人、そして以前の監守、私は、その時ほど集中的な強烈な神様の愛を感じたことはありませんでした。
Now, as Corrie ten Boom found out that this great love that Jesus shows us is utterly unique in the world. It's not compared with anything else.
Corrie ten Boom さんの経験をした神様の偉大な愛、イエス様が私たちに示してくださった偉大な愛っていうのはこの世の中にはないのです。
It's so unique and lofty that without the Spirit of God,Working in our hearts and dwelling in us, the call to love our enemies and do good to those who hate us would be impossible.
このイエス様の示してくださる大きな偉大な愛は、私たちのうちに聖霊様が宿らなければ、敵を愛する、自分を憎む者に優しくする、善を行うっていうそういうようなことなんてとんでも不可能です。
But if God works and allows us to receive His love in Christ, we can be changed and able to love even our enemies.
しかし神様が私たちの心の中に働いてくださり、イエス様を通してイエス様の愛をいただくと、私たちが変えられ、敵をも愛することができるのです。
Now, deep down in our hearts, we all long for meaning, for purpose, for lasting joy and love in our lives, but this world can never satisfy that longing.
私たちの心の奥底には、私たちはいつも人生の意義、目的、いつまでも続く喜びを求めているけれども、この世はそれを満たすこと、満足させることはできません。
We have a desire for food and there is food. We have a thirst for water and there's water to quench our thirst.
食べ物、食欲はありますね。そしてお腹を満たすための食べ物はあります。喉が渇くと私たちの渇きを潤す水があります。
But we hunger and thirst for meaning and purpose and real and deep lasting joy and love, and yet there is nothing in this world that really satisfies those good desires.
しかし私たちは意義、目的のために飢え、渇いています。本当の深い愛、いつまでも続く喜びを探しているけれども、この世の中ではそういう願いを、渇きを満たしてくださるものはないのです。
So many try to kill those desires by simply becoming stoic, or they try to bury themselves in busyness, or maybe they try to harden their hearts with temporary pleasures or achievements.
多くの人たちはそういう願いをこう抑えたり、また禁欲主義になってしまったり、また忙しさでごまかしたり、一時的な快楽、また達成でそれらのことを無視しようとしています。
But eventually we all, if we're honest with ourselves, only end up deeper in despair and pain as these desires continue to go unfulfilled by the things in this world.
しかし私たちは正直であるならば、ますますこういう願いを持ち続けているけれども、この世のもので満たされないので、だんだん絶望感が襲ってきます。
And yet that longing for deep and lasting significance, for love and purpose, it never dies. It keeps resurfacing in our hearts.
その願いですね、は愛、目的、そういう願いは私たちの心の中でもっともまだまだ、出てきます。
Now through the Bible we see that God made us so that we could reach out and be satisfied fully in Him and in His great love.
聖書の中で私たちは神様によって作られている。そして神様によって愛され、また私たちは神様の愛によって完全に満たされるようにと書いてあることがわかります。
And only from the fullness of love and joy that Christ brings can our hearts be filled with love and joy and the ability to love others, even our enemies, just like He does.
キリストが私たちに与えてくださる心の愛が満ちて私たちが、他の人、本当の愛で愛することができる、敵でさえも愛することが初めてできるのです。
So let's start today by reading Jesus' words from Luke 6:27-36.And begin to learn how we can also receive this amazing love into our own lives as well.
今日の箇所を読んでみましょう。ルカの6章27節から36節です。これを読んで私たちの心の中の神様の愛を受けることをちょっと考えてみたいと思います。
As we do, I want us to think about how this is the same love that God shows to us while we are still His enemies when He died on the cross for our sins.
これを読みながらこの愛はイエス様が十字架にかかっている時に敵に対して持った愛、それを示してくださったその愛と同じ愛です。
And there's nothing more valuable that we could ever have than to have the same love of Christ in our own hearts.
私たちの心の中にその同じような愛を持つ、それほど価値のあるものはないと思います。じゃあ読んでみましょうか。
But I say to you who hear, love your enemies, do good to those who curse you, pray for those who abuse you. To one who strikes you on the cheek, offer the other also. And from the one who takes away your cloak, do not withhold your tunic either. Give to everyone who begs from you. And from the one who takes away your goods, do not demand them back. And as you wish that others would do to you, do so to them. If you love those who love you, what benefit is that to you? For even sinners love those who love them. And if you do good to those who do good to you, what benefit is that to you? For even sinners do the same. And if you lend to those from whom you expect to receive, what credit is that to you? Even sinners lend to those who to get back the same amount. But love your enemies. Do good and lend, expecting nothing in return. And your return will be great.And you will be sons of the Most High, for He is kind and great to the ungrateful and the evil. Be merciful, even as your Father is merciful.
しかし、今聞いているあなた方に私はこう言います。あなたの敵を愛しなさい。あなたを憎む者に善を行いなさい。あなたを呪う者を祝福しなさい。あなたを侮辱する者のために祈りなさい。あなたの片方の方を打つ者には他の方をも向けなさい。上着を奪い取る者には下着も拒んではいけません。すべてを求める者には与えなさい。奪い取る者からは取り戻してはいけません。自分にしてもらいたいと望む通り、人にもそのようにしなさい。自分を愛する者を愛したからといって、あなた方に何の良いところがあるでしょう。罪人たちでさえ自分を愛する者を愛しています。自分に良いことをしてくれる者に良いことをしたからといって、あなた方に何の良いところがあるでしょう。罪人たちでさえ同じことをしています。返してもらうつもりで人に貸してやったからといって、あなた方に何の良いところがあるでしょう。貸した分を取り返すつもりなら、罪人たちでさえ罪人たちに貸しています。ただ自分の敵を愛しなさい。彼らに良くしてやり、返してもらうことを考えずに貸しなさい。そうすれば、あなた方の受ける報いは素晴らしく、あなた方は糸と書き方の子供になれます。なぜなら、糸と書き方は、恩知らずの悪人にも、憐れみ深いからです。あなた方の天の父が憐れみ深いように、あなた方も憐れみ深くしなさい。
Now, as we begin to look at these commands to, or command to love our enemies, we start to realize how really impossible it is to obey in our own strength, apart from God's help.
敵を愛する命令を読んでいく中で、これって神様の力がないとかなり不可能であると私たちはますます実感するものだと思います。
But I want to clear away some misunderstandings first.
でも最初にちょっといくつかの誤解を片付けたいと思います。
First, we need to realize that the instructions like do good to those who hate you and give to everyone who asks cannot always be done.
自分の憎む者に善を行いなさい。すべて求める者に与えなさいっていうのは時々できない時があります。
For example, if an alcoholic man asks you for a drink, we can understand that giving him what he asks for is not doing good to him.
例えばですね、アルコールの中毒の方があなたにお酒を求めるときに、それを彼に与えるっていうのは、彼にとって善を行っているにはなりませんね。
Sometimes love means saying no, or it may mean that we have to confront people with the truth that they don't want to hear.
時々ね、人を愛するっていうのは、no と言わないといけない時があるでしょう。また、あまり聞きたくない真理を人に伝える、それも含まれている時もあるのです。
And giving to every stranger who asks may keep us from being able to give to those who really need it.
で、自分から求める、みんなに与えると、今度本当に必要としている人に与えられなくなるかもしれませんね。
So more than just a detailed list of commands here, Jesus is giving us examples of what the one command to love our enemies might look like in our lives.
だから、ここではこう具体的な命令のリストとかいうよりも、イエス様が私たちに与えてくださった命令、敵を愛するっていうのは、実例としてはこういうこともあるでしょうと言ってくださっているかと思います。
Now, as Becky kindly reminded me, that's not so we can just ignore the rest of it then.
ね、でも、ああ、だからちょっと都合が悪いから無視しとこうっていうものでもないのです。
Jesus didn't seem so concerned about being taken advantage of as many of us are.
私たちはね、自分は人に利用される、それをとっても心配しますよね。こう本当に利用されないようにどうしたらいいかばっかりの心配なのが、イエス様はそこまでそれを気にしてなかったようです。
He said, for example, to one who strikes you on the cheek, offer the other also. And from the one who takes your cloak, don't withhold your tunic either. Give to everyone who begs from you. And from the one who takes away your goods, don't demand them back.
あなたの片方の方を打つ者には他の方も向けなさい。上着を奪い取る者には下着も拒んではいけません。すべてを求める者には与えなさい。奪い取る者からは取り戻してはいけません。
There's this generous heart that we're not to return injury for injury, insult for insult, disrespect for disrespect.
だからここでは寛大な心をイエス様は求めています。人に傷つけられたから傷つけて返してやる。あるいは侮辱されたから侮辱で返す。失礼なこと言われたから失礼な反応する。ではありませんね。復讐はしてはいけません。
Sometimes my students say,But he hit first.
ね、時々僕の生徒が先に叩かれたんだよと僕に訴えます。
As if that makes it okay for them to hit then.
だから自分が叩いて大丈夫じゃないですよね。
On the contrary, rather than take revenge, we are to love mercy in order to express to others the great love of Christ that we too have received.
私たちは復讐をする代わりに私たちが神様の愛神様からいただいた大きな愛と憐れみを人にも示す機会を作るわけです。
We're to leave revenge to the Lord and simply return His love for the hate that we've received.
復讐や仕返しは神様にお任せしましょう。私たちは神様にいただいた愛を行動で示しましょう。
And practically this means that we're not to demand everything that we loan out to get back everything we loan out.
具体的に言えば、人に貸すものはいつも返してもらうように要求する必要もないのです。
Jesus says, lend, expect nothing in return.
実はイエス様は、
返してもらうことを考えずに貸しなさい。
Now that doesn't mean that banks are not allowed to charge interest.
じゃあ銀行は利息をつけたらいけないっていうことでもないと思います。
It simply means that in our personal dealings with others that we demonstrate the loving kindnessAnd joyful giving that God has already shown to us in Jesus Christ.
私たちの個人的な関わりにおいて、イエス様が私たちに与えてくださった慈しみ、喜びの寛大さを人にも示すということです。
Jesus says we're to think about how would we want others to treat us and treat them in the same way.
人にこういうふうにしてほしかったなと考えると、自分は他の人にそういうふうにするのです。
Luke 6:31 says, And as you wish that others would do to you, do so to them.
自分にしてもらいたいと望む通り、人にもそのようにしなさい。
So if you were in need, would you want someone to help you?
自分がもし困っているのなら、他の人に助けてほしいですか?
If so, then give help to those who need it. Don't expect some kind of お返しや payback.
もし助けてほしいと思うのなら、自分も困っている人を助けましょう。そしてお返しを期待しないでしましょう。
And rather, enjoy the opportunity to give grace, even to those who no way deserve it, just like we also receive free grace from God each and every day.
私たちは恵みをシェアすることを楽しみにしましょう。その恵みを受けるに値しないと思っている人にでさえ、だって私たちも毎日毎日神様から恵みをたくさんいただいているものなのです。
Jesus says in Matthew 10:8, freely you've received, freely give.
イエス様はあなた方はただで受けたのだから、ただで与えなさいと言っています。
In doing this, you show that you really have become a child of God, like the Most High God.
こういうふうな示す行動ができるっていうのは、自分は神様の子供であることを示す一つの方法です。
For He makes His sun rise on the evil and on the good, and sends rain on the just and on the unjust. Matthew 5:45 says.
マタイ5章45節です。天の父は悪い人にも良い人にも太陽を昇らせ、正しい人にも正しくない人にも雨を降らせてくださるからです。
And Jesus says, if you love those who love you, what benefit is that to you? For even sinners love those who love them. And if you do good to those who do good to you, what benefit is that to you? For even sinners do the same. And if you lend to those whom you expect to receive, what credit is that to you? Even sinners lend to sinners to get back the same amount.
またこうおっしゃりました。自分を愛する者を愛したからといって、あなた方に何の良いところがあるでしょう。罪人たちでさえ自分を愛する者を愛しています。自分に良いことをしてくれる者に良いことをしたからといって、あなた方に何の良いところがあるでしょう。罪人たちでさえ同じことをしています。返してもらうつもりで人に貸してやったからといって、あなた方に何の良いところがあるでしょう。貸した分を取り返すつもりなら、罪人たちでさえ罪人たちに貸しています。
So、do you hear what Jesus is saying?
ここでイエス様が言っていることを皆さんお分かりですか?
We're to love others, but not just those who love us, not just because of what we can get back in return.
自分を愛してくれる人だけではなく、人を愛するように言われていますね。で、これはお返しがもらえる人だけではないのです。
And in that case, it would not be a good thing. It would not be a benefit or no credit from God.
お返しがもらえたら神様からの報いはないのですね。
In other words, there's a benefit, there's a credit that we should seek, and that's the reward from God, not the reward from man.
私たちが求めてもいい報い、お返しはあるんです。で、それは神様からのお返しなんです。
Verse 35 and 36 says, And your reward will be great, and you will be sons of the Most High, for He is kind to the ungrateful and the evil.Be merciful, even as your father is merciful.
そうすれば、あなた方の受ける報いは素晴らしく、あなた方は糸高き方の子供になれます。なぜなら、糸高き方は恩知らずの悪人にも憐れみ深いからです。あなた方の天の父が憐れみ深いように、あなた方も憐れみ深くしなさい。
Now we're not just to do merciful things, we're to be merciful people, just as he says.
憐れみの行動をするだけではなく、憐れみ深い人になってほしいのです。
Because God is love, we don't understand what love really is until He lives in our hearts by faith in Jesus Christ.
神様は愛です。イエス・キリストへの信仰によって、神様が私たちの心の中に宿ってくださるまでは、本当の神様の愛を理解することはできないのです。
Jesus' words and ways are wonderful.And different than the ways of this world, because they're not man-centered, they're God-centered.
イエス様の言葉、イエス様の方法は素晴らしく、この世のとは違うのです。っていうのは人間中心ではないのです。神様中心なのです。
We cannot do these things simply out of sheer willpower or duty. That's not really love.
神様の言われることを歯を食いしばって我慢してするものではないのです。本当の愛はそうじゃないからです。
We need to have our hearts changed and filled with only a love that God can bring.
神様のみが与えてくださる愛で心が満たされる必要があるんですね。
That's the truth that Corrie Ten Boom and many others who have forgiven others for horrible sins against them can attest to.
自分に対して大変な罪を犯した人を許せることができたコーリテンブームや、また他のクリスチャンが証明できるようなことです。そういう愛によって周りの人はイエス様に引きつけられるでしょう。
So we need God to show us His overflowing love and empower us with this love.
私たちは神様からの愛、神様の本当に溢れるような豊かな愛をいただかないといけません。
So we need to spend time to see ourselves also in need of grace and spend time to receive that amazing grace each day.
だから毎日時間を取るのが必要ですね。まず自分は神様の恵み、神様の愛を必要としている人間です。と認めること、そして神様のあふれる愛をいただくための時間が必要です。
As we receive Him as our Lord and our Savior and live with Him, abide in Him, we begin to see that God is trustworthy, that He keeps His promises.
主イエス様を私たちの主、救い主として受け入れ、そしてイエス様と共に歩むことによって、神様は本当に誠実なお方である。そして約束を必ず守ってくださることができるということを経験することができるのです。信仰によって踏み出す人に報いを与えるとイエス様は約束してくださっています。
So again, verse 35 and 36 says, And your reward will be great. You will be sons of the Most High, for He is kind to the ungrateful and the evil. Be mercifulEven as your father is merciful.
そうすればあなた方の受ける報いは素晴らしく、あなた方は意図高き方の子供になります。なぜなら意図高き方は恩知らずな悪人にも憐れみ深いからです。あなた方の天の父が憐れみ深いように、あなた方も憐れみ深くしなさい。
Now, As we saw last week, that great reward, that greatest blessing is to be like him, to be near him, and to know his great love.
神様こそが私たちの一番の報いですね。神様のそばにいる、神様の大きな愛を知る、神様に少しでも似るようになること。
Psalm 16:11 says it like this: You make known to me the path of life. In your presence there's fullness of joy, and at your right hand are pleasures forevermore.
詩編16章11節です。あなたは私に命の道を知らせてくださいます。あなたの御前には喜びが満ち、あなたの右には楽しみがとこしえにあります。
So I think if we are to have His heart and that great love in our hearts, we must seek to enjoy His great love ourselves.
神様を愛しようと思うのなら、自分の喜びを神様のうちに見出そうとする必要もあると思います。
We do not show love to God or to others simply by checking the box. I have to do this. God says it. I need to do it. I'll do it.
ね、神様、また他の人に愛を示すっていうのは、あ、神様はこれをしなさいって言ってる。はい、やった、チェック。はい、これもやった、はい、チェック。それは愛を示すとは思えません。
But let me give you an illustration that has helped me several years ago. You may have heard me say this from John Piper.
数年前、私同じこの例えを使いましたけれども、ジョン・パイパーさんからの例えで、僕自身も助けになっています。
Well, let's imagine that on my 12th anniversary coming up here in April, I come home with a dozen long-stem roses and I ring the doorbell to surprise my wife.
さあ、皆さん考えてみてください。僕の、12年目の結婚記念日が4月ですけれども、その日に私は12の真っ赤なバラを持って家に帰るとします。そしてピンポン鳴らします。さあ。
Opens the door, wondering why on earth I wouldn't just open the door myself, and then I pull out from behind my back the 12 roses.
入り口のベルを鳴らします。妻がなんで自分でお家に入ってこなかったのかしらと思いながら玄関を開けると後ろからはいとバラをあげるとしましょう。
She says, Mark, they're beautiful, but why? Why did you?
Mark, なんと綺麗なバラでしょう。なんでこんなことをしてくれたの?と聞くとしましょう。
To which I respond, it's my duty as a husband. That's what good husbands are supposed to do.
そして私は夫としての義務です。良い夫はこうしなければいけない。僕はやったのだ。と答えたらどうでしょう。
Wrong answer.
ブブブ。
Somehow, just gritting our teeth and doing our duty for God and others does not show much love to God or to anyone else.
まあ、例えですけれども、私たちも歯を食いしばって神様に対しての義務を果たすということによって、あまり神様に対する愛を示したということにはならないかと思います。
So let's rewind this story.
では、もう一度あの場面を想像してみましょう。
So she asked Mark, oh, they're so beautiful. Why did you do this?
じゃあ彼女が、マーク、とっても綺麗だ。なんてこんなことをしてくれたの？
And I look into her eyes and say, Maki, there's nothing more I'd love to do than to make you happy. Put on your best dress. I've got a babysitter lined up. We're gonna go out today.
そうです。どうでしょう、皆さん。訳しなくてもわかると思います。彼女の顔を見つめて、マキちゃん、あなたを愛することは僕の最高の幸せです。一番綺麗なドレスを着て、今晩一緒に出かけようよ。ベビーシッターの用意もしてあるんだよ。と言ったら、どうでしょう。
Good answer.
どうですか、皆さん。OK ですか
?Good answer, right? Now, could you imagine her saying in response, Did you say that nothing makes you happier than to love me? What a selfish person you are, thinking only about what makes you happy.
じゃあ、ここでちょっと考えてみましょう。彼女が、え?私を愛することで自分が幸せになる。なんて自己中心的な人間だ。自分を幸せにすることをばっかり考えてるじゃない。と彼女が答えたらどうですか?
Now, of course not. She would never say that.
いや、彼女はそう言わないです。
Now, our answer to is so crucial in helping us to understand why we must seek our own happiness and reward.As we seek to love God and others.
でもこれに対する私たちの考えまた答えを理解することによって神様を愛すること人を愛することなぜ自分が幸せになるかを考えること
It's so crucial to help us understand why we must seek our own happiness as we seek to love others.
神様を愛して人を愛することの中で自分の幸せそしてその報いを求めることが大切なのかがわかると思います。
My wife would not be angry that it's my greatest joy to love her because she knows that when I take great delight in her, she's greatly honored by that.
私があなたを愛すること、それが私の一番の喜びと言っても、奥さんは絶対怒ることはないですね。っていうのは、彼女を喜ばせることで私が嬉しい。彼女は自分は大事にされている、愛されているって分かるのです。
And also, God is most honored and glorified in us when we are satisfied in Him.
私たちが神様の中にあって一番満たされているときに、神様が一番私たちから栄誉を受けるのです。
So Hebrews 11:6 says, Without faith it's impossible to please Him. For whoever would draw near to God,Must believe that he exists and that he rewards those who seek him.
ヘブル11章6節です。信仰がなくては神に喜ばれることはできません。神に近づく者は神がおられることと、神を求める者には報いてくださる方であることを信じなければならないのです。
So try to follow this. If we're to please him, if we're to be close to his heart, if we're to have faith, we must believe that he will reward us as we seek him.
私たちが神様を求めるときに信仰を持って神様を喜ばせたいと思うのなら自分は神様に報われると信じて進むべきですね。
And just like my wife, we can't please him unless we look for the great reward of being near him, honoring him, enjoying his loving ways.
そして神様からの大きな報いを求めるっていうのは神様のそばにいる。神様の栄誉、神様に栄誉を与える、そして神様の愛を楽しむことが全部含まれているのです。
Faith is not just content with small, fleeting pleasures of sin. No, it longs for true, greater and lasting joys of being with God in His presence, in His love.
信仰っていうものは、今の罪の一時的な楽しみではなく、神様の御前にある喜び、そして愛、本当の報いを求めているのです。
So later in Hebrews 11, verse 24 and 26,It says, by faith, Moses, when he was grown up, refused to be called the son of Pharaoh's daughter, choosing rather to be mistreated with the people of God than to enjoy the fleeting pleasures of sin. He considered the reproach of Christ greater wealth than the treasures of Egypt, for he was looking to the reward.
ヘブル11章24から26節です。信仰によって、モーセは成人したとき、パラの娘の子と呼ばれることを拒み、儚い罪の楽しみを受けるよりは、むしろ神の民と共に苦しむことを選び取りました。彼はキリストの家に受けるそしりを、エジプトの宝に勝る大きな富と思いました。彼は報いとして与えられるものから目を離さなかったのです。
So we love our enemies. We do good to those who mistreat us and pray for those who persecute us because we see God as a greater reward than the fleeting pleasures, the petty pleasures of sin.
敵を愛し、私たちに悪を図る人に善を行う、そして迫害する者のために祈るっていうのは、神様が罪の一時的な楽しみよりも大きなお方である。それを私たちがわかるのです。
Like Moses, we're captured by a love that surpasses all the wealth and treasures of Egypt.
古代のエジプトの宝よりもすごいもの、神様の愛で私たちの心が捉えているのです。
And so Jesus says, blessed or deeply happy are those who hunger and thirst for righteousness, for they will be satisfied.
イエス様はこうおっしゃりました。義に飢え渇く者は幸いです。その人たちは満ち足りるから。
So faith is not sidetracked into lesser joys. It doesn't give up so easily in its quest for fullness of joy and overflowing love with God.
信仰は神様の中にある豊かな喜びと溢れる愛を求めることを諦めないのです。
Now, when Jesus was asked what the greatest commandment is, he responded like this.
イエス様は、最も偉大な命令は何ですか?と聞かれた時に、次のように答えました。
The most important is Hear, O Israel. The Lord our God, the Lord is one.And you shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind, and with all your strength. The second is this, you shall love your neighbor as yourself. There's no commandment greater than these.
一番大切なのはこれです。イスラエルよ、聞け。我らの神である主は唯一の主である。心を尽くし、思いを尽くし、知性を尽くし、力を尽くしてあなたの神である主を愛せよ。次にはこれです。あなたの隣人をあなた自身のように愛せよ。この二つより大事な命令は他にありません。
So in giving us this commandment, God is saying, go, enjoy the best.
この命令を私たちに与えてくださっている神様は、私たちにベストを目指せ、ベストを楽しめと励ましてくれているんです。
If we seek to know and love God before all things, God will reveal this great love and fill us with such love that we will want to love others also.
私たちは他の何よりも神様を愛し、神様を求めるなら、神様は私たちに偉大な愛を示してくださいます。そして神様の愛で満たされる私たちが周りの人にも与えたいと思うのです。
We'll have the love to enjoy serving, at chapel or our neighbors, and maybe even enemies that may need help, because we're so well taken care of by God.
神様によって私たちは満たされると、周りの人、またチャペルの仕事、また自分に嫌なことをする人でさえ愛することができるのです。
And we'll even seek out those who need God's love, so they can also see and enjoy the great love that we know.
そして、自分が神様からいただいている素晴らしい愛を人にも積極的に与えることができるでしょう。
And we'll multiply our joy in God as we bring them into our own enjoyment of God.
他の人も神様の素晴らしさを楽しむことを見て、私たちの楽しみが増えます。
So we're not just to love our neighbors and forget about ourselves entirely. If you read this verse,
この聖書箇所を読めば、全く自分のことを忘れて隣人ばかりを愛するようにとは書いていませんね。
As Jesus said, we're to love our neighbors as ourselves. Just as we want full joy in God, we want others around us to experience Him and join with us in that fullness of love and joy.
そうです。自分と同じように隣人を愛しなさいとあります。神の中で溢れる喜びが欲しいと同じように周りの人たちにも神様を味わって欲しいということです。
Now, finally, we must also remember that it's not always fun and enjoyable to love some people right now, but we can look forward to eternal reward.
そうです。でも正直な話、時々人を愛することは楽しくも面白くもないのです。それは私たちは今そういう気持ちですけれども、永遠の報いを私たちは楽しみにすることができます。
People may offend us, they may insult us, or just be plain rude.
本当に気分を悪くさせるようなことを言ったり、私たちをバカにしたり、本当に失礼なことを言ったりすることもあるでしょう。
And some may reject us or be cruel to us for sharing Christ with them.
自分が拒否され、また残酷なことをされることでさえある時があります。
So we shouldn't always wait for some emotional feeling, but rather act in faith that God will reward us someday for our faithful acts of love.
将来神様が私たちを報いてくださるということを信じて、今は嬉しい気持ちがなくても信仰を持って行動しましょう。
For example, Jesus says, when you give a dinner or a banquet,Do not invite your friends or your brothers or your relatives or rich neighbors, lest they also invite you and in return you be repaid. But when you give a feast, invite the poor, the crippled, the lame, the blind, and you will be blessed, because they cannot repay you.
例としてイエス様はこうおっしゃりました。昼食や夕食の振る舞いをするなら、友人、兄弟、親族、近所の金持ちなどを呼んではいけません。でないと、今度は彼らがあなたを招いてお返しすることになるからです。祝宴を催す場合には、むしろ貧しい者、体の不自由な者、足のなえた者、盲人たちを招きなさい。その人たちはお返しができないので、あなたは幸いです。
And then he adds this, for you will be repaid at the resurrection of the just.
またこうおっしゃりました。義人の復活の時、お返しを受けるからです。
Jesus didn't add that last promise for nothing. It's there to motivate us.
イエス様の最後の約束にはちゃんと理由があるんです。私たちの動機づけです。
You will be blessed in making difficult decisions and sacrifices in this world to love people because you will be repaid at the resurrection of the just.
この世の中で犠牲を払って人を愛する。それはあなたは幸いです。祝福されるのです。っていうのは、義人の復活の時に必ず報われるのです。
So we're not to seek payback from people here on earth. That's the whole point.
この地上での見返り、お返しを求めない。それが最ものことです。
It's costly to love others. It can be thankless many times to love other people.
人を愛するっていうのは犠牲を伴います。時々全く感謝されない日々が続くでしょう。
Our greatest reward will be later, at the resurrection of the just.
義人の復活には大きな報いがあります。
Now, Jesus is our greatest example to emulate in this lifestyle of faith.
イエス様が私たちの最も素晴らしい偉大な模範です。
Hebrews 12:2 and 3 says, Looking to Jesus, the founder and perfecter of our faith, who for the joy...That was set before him, endured the cross, despising the shame, and is seated at the right hand of the throne of God. Consider him who endured from sinners such hostility against himself, so that you may not grow weary and faint-hearted.
ヘブル12章2節から3節です。信仰の創始者であり、完成者であるイエスから目を離さないでいなさい。イエスはご自分の前に置かれた喜びのゆえに、恥ずかしめをものともせずに十字架を忍び、神の御座の右に着座されました。あなた方は罪人たちのこのような反抗を忍ばれた方のことを考えなさい。それはあなた方の心が元気を失い、疲れ果ってしまわないためです。
Jesus models and encourages us to do things for the greater joy in God that is set before us in heaven.
イエス様が最も素晴らしい模範になってくださり、神様にある喜びのために、天国である報いのために私たちが、頑張るようにと励ましてくださっています。
He wants us to live for a greater reward than the praise of other people. Because he knows that that will never fully satisfy us anyway, to live a man-centered life. And that will eventually send us to hell.
人の褒め言葉のために生きるのではなく、イエス様はそれによって私たちは完全に満たされないということも分かっているのです。人間中心な生き方ではなく、人間中心な生き方は人を地獄に送ってしまいます。
And here's the final verse I want to share with you today.
今日皆さんに見てほしい最後の御言葉です。
If anyone would come after me, let him deny himself and take up his cross daily and follow me. For whoever saves his life will lose it. But whoever loses his life for my sake will save it.For what does it profit a man if he gains the whole world and loses or forfeits himself?
誰でも私についていきたいと思うなら、自分を捨て、日々自分の十字架を追い、そして私についてきなさい。自分の命を救おうと思う者はそれを失い、私のために自分の命を失う者はそれを救うのです。人はたとえ全世界を手に入れても、自分自身を失い、損じたら何の得がありましょう。
That's an amazing statement.
驚くような言葉ですね。
Many people see the first part of this verse and they quickly conclude, I cannot be a Christian because it'd be too hard, too many sacrifices for me.
多くの人はこの聖書箇所の初めの部分を見て、すぐに自分はクリスチャンになれない、こんなに大きな犠牲は払えないと思い込んでしまうのです。
But actually Jesus is saying just the opposite.
でも実はイエス様はその反対のことを言っているんですね。
He's saying, you don't want to lose your life.You don't want to forfeit yourself, do you?
自分の人生を失いたくないんでしょ？自分をなくしたくないんでしょ？
Then deny yourself here. Deny your old life of sin and you'll gain a new life that never ends.
今の自分を否定しなさい。罪の生き方を捨てなさい。そうすると新しい終わることのない命が与えられるのですよ。
Jesus is the way and the truth.And only in Him is there fullness of life forever.
イエス様こそが道であり、真理なのです。イエス様のうちに豊かな永遠の命があるのです。
So let us decide today to give Him our short little lives here and set our eyes on something so much greater, so much better, so much more long-lasting.
今日、私たちはこの地上での短い人生を神様に捧げて、それ以上の素晴らしい偉大なもの神様、そして神様の愛に心を向けましょう。
And that is his never-ending love for sinners just like us.
私たちのような罪人のための神様の愛です。
Let's pray. Dear Lord God, we want to know your love. We want to be like you. We want to have a heart, a great heart, and know your great joy.
主なる神様、私たちはあなたの大きな愛が欲しいです。それを経験したいです。そしてあなたの喜びを、大きな喜びも経験したいと思っています。
We thank you that you want to give us that. You went to the cross, you endured the cross, and by it you brought us into your love and grace through faith alone.
神様、あなたが私たちにそれを与えたいと思ってくださっています。私たちのために十字架を耐え忍ばれました。
Lord, help us to receive that love in your free grace and drink it in Today and each day to enjoy you.
神様、あなたの偉大な愛、そして恵みを今日、また毎日私たちがあなたからたくさんいただけますようにお願いします。
Lord, help us to receive so much that we would like, we'd love, we'd long to share with those around us, especially those who are in need of such grace.
神様、あなたの豊かな愛でいっぱいになって、周りの人に分け与えたいと思えるように助けてください。
And when people offend us or insult us or exclude us, help us to remember your words here, to use the opportunity we have to return it with kindness and love.
神様、もし人に傷つけられたり、また馬鹿にされたり、仲間外れにされた時に、どうぞあなたの御言葉を思い出して、それであなたの愛でお返しする機会として、用いることができるように私たちに力をください。
And lastly, we pray that through our love and prayers, those around us would come to know you and be saved as well.
神様、私たちのあなたからの愛、そして祈りによって周りの人たちもイエス様の愛を知ることができるように祈ります。
Jesus' name we pray. Amen.
イエス様のお名前によって祈ります。アーメン。